マルコによる福音書9章14節から29節、新約聖書の84ページになります。それではお読みします。マルコによる福音書9章14節、さて彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、立法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですか、とお尋ねになった。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はその子をイエスの身元に連れてきた。イエスを見ると、霊がすぐ彼に引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか。どのくらい経ちますか。イエスは、父親は答えた。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかしお出来になるなら私たちを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んで言った。信じます、不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる。この子から出て行け、二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちはこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。以上の箇所から、不信仰な私を助けてくださいと題しまして、高松先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。本当に急に涼しくなって、秋から冬に向かっちゃうんじゃないかと思うぐらいですけれども、こうして共に集わせていただき、主の前に礼拝を捧げられることを感謝いたします。インターネットの兄弟姉妹も共に礼拝を捧げさせていただけることを感謝いたします。最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この日もあなたに守られ、また導かれてあなたの御前に出させていただきました。弱い者です、汚れた者です、けれども清めてくださるあなたの見許しにより、また弱い者を支えてくださって、主を慕う信仰をなおあなたから与えられて支 えられて喜んでこの御前に集わせていただきました。時に私たちの歩みの中でさまざまな出来事が起こり混乱することもありますが、あなたは絶えず私たちを諭し導いてあなたと共にあるものにしてくださっていること感謝いたします。どうぞこの日もお一人お一人に主の祝福を注いでくださり、主の恵みと憐れみを豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。体の弱さを覚えている者にあなたが癒しを与えてくださり、新しい力を備えてくださいますようにお願いいたします。特に今この礼拝の場に集うことができず家で伏しておられる方を覚えますけれども、主がどうか行き巡ってくださって枕辺にあって慰めの言葉、癒しの御手を伸ばしてくださいますようにお願いいたします。心に戦いを覚え弱さを覚えておられる方もあるでしょうか。主が共に立ってくださって先立って進んでくださって歩むべき道を進ませてくださり、また弱っているその足を支えてくださるように、また背負って運んでくださるようにお願いいたします。ご自身の恵みと栄光を絶えず見させてくださるようにお願いいたします。まだ信仰を持っていらっしゃらない方の上にも届いてくださって、死を告白する日をあなたが備えてくださいますようにお願いいたします。あなたの御前に素直な心であなたを信じますということができ、また許しをいただくことができますように、永遠の命の恵みに預かっていくことができるよう導いてください。足らない私たちの祈り、足りない私たちの言葉、足りない私たちの信仰の歩み、それらすべてを用いてくださって、共におられるあなたが働いてくださり、愛する方々に救いの日をお与えくださいますようにお願いいたします。また今日も私たちに御声をかけてくださることを感謝いたします。聖霊がお一人お一人にふさわしくご自身の御声を聞かせてくださるように、すべてを知っておられるあなたが語りかけてくださいますようにお願いいたします。すべてのところで持たれている礼拝に同じように主が祝福を持って慰めを持って臨んでくださいますようにお願いいたします。御手に委ね尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先週は山の上で3人の弟子たちが見たイエス様の栄光を学びました。ペテロが訳も分からず、モーセとエリアとイエス様のために幕屋を作ろうと叫んだほどの驚くべき栄光でした。山の上は栄光に満ちておりました。希望があふれていました。喜びに心が躍りました。しかし山の下はいつもの現実の世界です。私たちも経験します。休日旅行に行き、すがすがしい自然をゆっくり楽しんで帰ってくると、渋滞の道路にうんざりされさせられ、混んだ電車に乗ってようやくの思いで帰ってきて、たまった仕事をします。主婦であれば旅行から持ち帰ったたくさんの洗濯物や洗い物に囲まれてしまいます。山を下れば日常がどっと押し寄せてくるものです。私たちの日常に山の上と山の下があります。信仰にも山の上と山の下があります。 私たちは天に御国の栄光の約束をいただいています。けれども地上の歩みは栄光とはほど遠い現実に巻き込まれ、失望や悲しみ、嘆きを経験していきます。栄光を表されたイエス様の山の下は、十字架に追い立てていく反抗する人たちの悪意が渦巻くところです。そして弟子たちを取り囲む現実もまた同じでした。そんな中で見せられる一人の父親のイエス様への叫び、辛い現実の中で揺れ動く心の叫びから、この朝はイエス様が示してくださる信仰について見ていこうと思います。アウトラインは週報に載せられておりますのでご覧ください。では14節から、イエス様が輝かしい栄光を後に現実の世界の中に降りてきてくださったところから始まります。14節、さて彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。イエス様が弟子たちのところ、他の弟子たちのところに戻ってきてみると、騒ぎが起こっておりました。大勢の群衆に囲まれて、弟子たちが律法学者たちと何か論じ合っている。群衆は山から降りてこられたイエス様を目ざとく見つけ、イエス様の方へ駆け寄ってきて、口々に話しかけてまいります。イエス様がお尋ねになると、群衆の中から一人の父親が進み出てまいりました。17節、群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹いて歯ぎしりして体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。この父親の息子は幼い頃から汚れた霊に取り憑かれておりました。発作が起こると泡を吹き歯ぎしりをし、体をこわばらせて、火の中でも水の中でもところを構わず転げ回ります。口が聞けず耳も聞くことができないので、どんな言葉も通じません。父親はイエス様が近くに来られているのを知ると、息子の腕を引っ張るようにしてようやく連れてまいりました。ところが来てみると、イエス様にはそこにはおられません。いるのは残された弟子たちだけ。父親は弟子たちに霊を追い出してくれるようにと願いました。弟子たちはイエス様に悪霊を追い出す権威を与えていただき、多くの悪霊を追い出す、大勢の病人を癒してきた経験があります。はじめは自分たちにできるはずだと考えておりました。これまでのように命じました。あるいはイエス様の真似をして試してもみました。しかし何をしてもどうしても霊は出ていきません。人々の好奇の目の中、弟子たちはなお一層頑張るんですけれども、焦れば焦るほど笑い者になるばかりです。惨めとしか言いようがありませんでした。日頃イエス様の荒探しに余念のない律法学者たちは、悪戦苦闘する弟子たちを見て、イエス様は偽物だと責め立ててまいります。論じ合っているとありますが、弟子たちはもはや議論の相手にはなってなかったと思います。自信を失い、うろたえて弁明を繰り返すだけの弟子たち。できないものはどうにもなりません。変わらない現実だけがそこにあります。ますます意気揚々と批判する律法学者たちの自信に満ちた悪意ある言葉で、その成り行きを面白半分で見物している無責任な群衆たち。イエス様が山から下って来られて見出された現実はこのような状況でした。そこで19節、イエスは彼らに言われた。ああ不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢していなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。不信仰な時代だ。イエス様の言葉は 誰に向けられたものなのでしょうか。誰の不信仰を嘆いておられるのでしょうか。批判を繰り返す律法学者でしょうか。面白半分に取り囲む群衆のことでしょうか。そしてそういった群衆や律法学者に巻き込まれ惑わされ右往左往してしまう弟子たちの信仰のぐらつきでしょうか。期待通りの結果を出すことができないで周りの声に萎縮し信仰を見失っていく弟子たちの弱さもイエス様は悲しまれていたのでしょうか。私たちは不信仰の時代をイエス様の弟子たちと同じように信仰の弱さ未熟さを抱えながら生きております。そして弟子たちと同じように自分の無力感も挫折も味わいます。家庭を守ることにおいて職場での働きにおいて何よりも自分自身のことにおいてクリスチャンなのになぜ問題を解決できないんだろうか。なぜいつまでも問題に悩まされるのだろうか。私たちばかりでなくこの福音書を聞く初代の教会も無力感を味わっていたはずです。ネロの迫害の中圧倒的な力に何一つできない教会の人たち傷つけられ追われ生きることさえままならない人々を前に無力感を味わっていたのはこの福音書を読んでいる教会の兄弟姉妹でもあったと思うんですね。こんな時代にイエス様は何を語り何を教えようとしてくださっているのでしょうか。この出来事はマルコだけでなくマタイやルカも記しましたけれどもマルコはマタイやルカの2倍の言葉をかけてここを記しております。比べてみるとマルコが長いのは癒しの過程解放の過程を詳しく記しているからです。問題の解決を丁寧に描くからです。信仰者の信仰を嘲笑う時代に神にしっかり望みを抱くよう教え励ますためにマルコでは詳しく記されました。迫害の教会にペテロはマルコを通してイエス様を伝えようとしています。信仰神への信頼なかなか変わっていかない現実の中で失望させるようなことが次々と起こって信仰自体が無力と見えてしまう時代いや信仰者を嘲笑っているこの時代に信仰者たちが弱り果ててしまわないようにここは教え励ましているんです。イエス様が何をしていかれるのか次のポイントに入っていきます。20節から。そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると霊がすぐに彼に引きつけを起こさせたので彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエス様のもとにその子が連れてこられます。すると彼の具合はかえって悪化いたします。イエス様に近づいたために霊はますます彼を苦しめ支配しイエス様から遠ざけようとしています。イエス様のもとに連れてきたのが悪かったのかそうしなければよかったのではないかあまりの激しい苦しみに周りの人々の目にはそう映ったかもしれません。しかしイエス様は一時の悪化に慌てることはなさいませんでした。静かに尋ねられます。21節イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか。今見えている苦しみだけでなくこの霊が彼や家族を苦しめてきた長い時間この親子が耐えてきた終わりの見えない苦しみ恐れ嘆きにイエス様は温かい眼差しを向け深い関心を寄せて憐れみを注ごうとしておられます。父親は答えます。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。幾度父は命がけで救い出したことでしょうか。夜寝る時も恐れから解放されることはありませんでした。いつ何が起こるかわからない 必死で守ってきた命ですが、もう自分の力では限界でした。だから来ましたけれども、弟子たちは何もできません。しかもイエス様のもとに運んでみればかえって悪くなっているこの現実、今や誰に頼めばいいのか、誰が助けてくれるのかもわからない。こうしてうめくように出てきた言葉が、しかしおできになるのなら私たちは哀れんでお助けくださいという言葉でした。そこで23節、イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。問題は私の力ではなくあなたの信仰だ。イエス様ができるかどうかではなく、あなたの心、あなたの思い、あなた自身にあるあなた自身の不信仰が問題だ。あなたが本当に神を信じるなら、神はあなたのために働くことができる。しばしば不信仰を人は誤って使ってしまいます。不信仰という言葉で自分の悲観的なものの見方を責めることがあります。期待通りに結果を出せない、状況を変える力のなさばかりを目に留めて不信仰と呼ぶことがあるかもしれませんけれども、聖書が意味する信仰はただただ神への信頼です。人の心構えの問題ではなく、ただ神の御業に目を向けていくこと、真実に目を向けていくことが信仰でした。父親は叫んで言います。24節、信じます、不信仰な私をお助けください。正直でした。信じているんだけどまだ不信仰は残っている。でもこんな不信仰な自分だけど、それでも信じている、信じているはいるんだけれども信じきれていない、この弱さが自分にも見えている。そんな揺れ動く自分をありのままに告白し、憐れんでくださる方に託します。自分の弱さに心を止めてくださる方に、その憐れみにすがり、信じきれていない自分の弱さも託して救いを求めました。これは確かに信仰でした。自分には信仰を持つ力があるというのではなくて、信仰を与えくださる方に信頼して助けを求めているのですから。ではその結果はどうなっていったんでしょうか。三つ目のポイントです。父親の言葉を聞いたイエス様は汚れた霊を叱って命じられます。25節、口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる。この子から出ていけ、二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出ていった。これまで見たことのないような激しい苦しみを与えて、霊は彼から去っていきました。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちはこの子は死んでしまったと言った。確かに汚れた霊はその子を解放しました。我が子を長く苦しめていた霊が出ていって、ようやく苦しみから解放されたと思ったのに、結果は思いがけないものになりました。人々がざわめきます。この子は死んでしまった。イエス様の力ある一言がこんな風に状況を悪化させたことがかつてあったでしょうか。それは父親の不信仰のせいでしょうか。信じると言えなかった弱さのゆえにこんなことが起こったんでしょうか。試みを私たちも経験しています。信じているはずなのに、弱いと知りながら必死でしがみつき、全てを投げ出してより頼んでいるのに、見えるところは悪化している、絶望させるような結果しか見えてこない、私の信仰が間違っていたんでしょうか、私の信仰の弱さのせいでしょうか。激しく引きつけさせて出ていった霊、そして死んだになって取り残される我が子、人々のざわめき、この子は死んでしまった、殺された。見守る父にとって、この時はばかりは本当に長い時間に感じられたと思います。 一体どうしてこんなことになったんだろうか。けれどもこの父は息子にすがりつくことも泣きわめくこともしておりません。思いがけない展開を目のあたりにし、激しく揺れる心を鎮めるように、目の前に起こった出来事に、不信仰な私をお助けください、不信仰な私をお助けください、幾度も幾度も心の中で必死で信じさせてください、祈り続けていたのではないかと思うんですね。でこのマルコの書き方、似た出来事が前にもあるんです。五章にある街道司ヤイロの事件です。お読みしますので聞いていてください。マルコの五章の35節、イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。36節、イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた、恐れないでただ信じていなさい。38節、彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた、どうして取り乱したり泣いたりしたりしているのですか。その子は死んだのではありません、眠っているのです。41節、そして子供の手を取って言われた、タリタクム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。街道司ヤイロの娘の身に起こったのは実際死んだということでした。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。けれどもその知らせを聞いたヤイロにイエス様は言われます、恐れないでただ信じていなさい。そして娘のところに来られたイエス様が手を取って起こされます。その子は起き上がります。立ち上がったんです。子供の手を取って言われた、タリタクム、少女よあなたに言う、起きなさい。今日のこの場面もヤイロの娘の身に起こった五章の繰り返しに見えます。27節、イエスが手を取って起こされるとその子は立ち上がった。五章では子供の手を取って言われた、少女よあなたに言う、起きなさい。手を取って起こされるとその子は立ち上がった。周りの人たちの驚きは大変なものでした。人々の興奮のあと弟子たちはイエス様に尋ねました。信仰者としての力を発揮できなかったその恥が彼らの思いを占めておりました。そっとこっそりイエス様に、なぜですか。28節、私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか。弟子たちの質問の強調点は私、エゴです。どうして私はダメなのか。イエス様のお答えは、あなたではダメなんです、だから祈りが求められる、この解決は神にしかできないから、神だけができることだから、あなたにできることは祈りだけだ。29節、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことはできません。祈りという手段、祈りという方法、祈りという神からの道具を持ちなければ何一つできない。この種のものは祈りという手段で神によらなければ、この種のもの、この世を支配する霊、人の心を惑わす霊との戦いは祈りを用い神に頼らなければ。イエス様の汚れた霊に対する命令の言葉をもう一度見ます。この汚れた霊の働きは、口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊とあります。息子を思う父の言葉が届かないだけではなく、汚れた霊は神様の言葉も届かなくします。福音の言葉さえ閉ざしていきます。この霊に対する戦いは霊である神にしか勝利できません。私はお前に命じる、この子から出ていけ、二度とこの子に入るな。イエス様の力ある言葉によって、もはや二度と支配されるように完全な勝利が与えられました。
迫害の教会、
マルコの福音書が記された後も教会は繰り返し繰り返し迫害の歴史をたどっていくことになります。迫害のただ中で福音書は記されまとめられ聖書として教会の中で尊く用いられていきました。彼らは福音書に記されるイエス様の力ある言葉を明かししていきます。しかし現実は厳しいものです。教会の兄弟姉妹が捕らえられる、大切な家族が見せしめに獣の前に投げ出される、縛りつけられ闇を照らす松明代わりに燃やされる。教会は祈ります。イエス様の力も明かしします。けれども現実は厳しく、ネロの時代、ペテロもパウロも教会の指導者たちも次々に捕らえられ殺されていきます。止められません。それを嘲笑う人たち、これが現実だ、これを見てみろ、お前たちの言う信仰が何になる、イエス様が何をしてくれる、議論を仕掛けてくる人たち、この不信感こうな世に教会は揺さぶられるんです。信仰者たちの信仰が不信仰な世に揺り動かされ、信仰を見失いそうになります。しかし幾度となく起こる迫害の中、教会は信仰に立ち続けました。イエス様の力を明かしし続けます。神の言葉を塞ぐこの世を支配する汚れた霊に勝利し、一人でも神の言葉を受け入れ神への信仰を告白できるよう祈り続けました。たとえ死が地上の命を終えさせたとしても、やがて手を取り起こしてくださるよみがえりのイエス様の御声を聞く日が約束されていることに望みを置いていました。だからこの世を支配する汚れた霊から一人でも解放され永遠の命に預かることができるよう祈り続けたんです。やがて必ず共に主の前で手を取り起こしていただくその日が来ることを信じ、あの山の上で見た栄光輝く栄光の日が訪れる日を待ち望みつつ、この現実の不信仰な世との戦い、汚れた霊との戦いの中で彼らは祈り取りなし続けました。それでも目の前の現実に揺れ動く自分、信仰の弱い自分がいます。そんな自分の姿を告白しながら、信じます、不信仰な私をお助けください、その祈りがローマ帝国を変えるほどに福音を広げていき、今私たちのところにまで届きました。私たちも弱いものです。現実の戦いの中では揺り動かされることが幾度も起こってまいりますけれども、でもやがて手を取り起こしてくださり栄光の中に招き入れてくださる主の真実に目を留めながら歩んでいきたいと願わされます。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。本当に目の前の現実に揺れ動く私たちの信仰です。不信仰がこの世に巻き込まれそうになる揺り動かされてしまう私たちです。でも主は祈りという尊い道を私たちにお与えくださいました。神が働いてくださる唯一の道を、あなたは私たちの手に託してくださいました。弱いものですけれども、支えてくださる、助けてくださるあなたに向かって祈ります。どうぞ不信仰なこのものを助けてください。あなたを信じます。あなたのご栄光を、御救いの技をなお成してくださり、共に 主の御国であなたを賛美するものとさせてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。